しゃべる横井。
改めまして、しゃべる横井です。昨日は追加で更新といいますか、年内にやりたかったネタが溜まりすぎてて、それでちょっと昨日は日曜日でしたけど、普段月火水に更新、月火水のどれかに更新する、週一のしゃべる横井でありますけど、2本目を更新したという感じになってますが、改めて今日は通常回のしゃべる横井なんですけど、年の瀬に入って、世の中がいろいろ忙しくなってますけど、もうほんまにタイムリーやなっていう話がいっぱい舞い込んできてて、ネタが余ってると言いながらもちょっと予定変更を余儀なくされてる感じの横井系です。例えばこれ前回ですね、前々回ギターの話をしましたけど、ギターの話をしようと思った矢先に笹山さんが新しいギターを、しかもギブソンのギターを買ったということで、前々回めっちゃ編集かましてましたけど、ちょっと本人に確認が取れてないネタもあって、ちょっと公開していいもんやらなんやらみたいなこともありましたけど、今日も実はめちゃめちゃタイムリーで、この収録に来る前にもうちょっと予定の変更を余儀なくされた、ネタがいくつかありまして、どう喋っていこうかなと思ってるところなんですけど、まずよくネタにしますけど、横井系音楽活動をしてまして、なおかつライブハウス神戸16ビートでブッキングマネージャーしてるんですけど、ちょっと音楽の世界なかなか厳しいもんで、それだけでは稼げないということで、横井系は毎朝パン屋さんでアルバイトというかお手伝いをさせてもらってて、本当にすごい美味しいパン屋さんなんで、正式には去年の大晦日から、今年のお正月初めから働かしてもらってるんですけど、もうすぐ1年経って、仕事も板に続いてきたんで、そろそろそのお店を紹介しようかなと思ったところ、ちょっといろいろありまして、そのお店が1ヶ月間今日から休みになることになりまして、しゃべる横を聞いていただいている皆さんには、冬休みというか、お正月休みなんかを利用して来てもらいたいなと思ったんですけど、ちょっと紹介できなくなってしまいました。なのでちょっとこのネタが一本ボツになりました。そしてですね、もう一個、僕の実家といいますか、あんまりちょっと実家という感覚はないんですけど、両親が住んでる家、両親が住んでる家というのは、滋賀県の信楽町にありまして、僕も4歳から18歳までそこに住んでいたんですけど、本当に寝耳に水って言ったら大変失礼ですけど、NHK の朝の連続ドラマの来年9月から、再来年3月までですかね、来年9月からの連ドラがなんと滋賀県信楽町が舞台になるというニュースが入ってきて、もうめちゃくちゃびっくりしてます。信楽かみたいな感じで、でしかも舞台がその高度経済成長期だから、あれですよ、最近また大阪万博が、2回目の大阪万博が決定したとか言うてますけど、だから大阪万博前回が1970年ですから、それぐらいの滋賀県信楽町ですかね。だから僕まだ生まれてないぐらいの頃が舞台なんでしょうかね。その頃の信楽を舞台にしたドラマっていうことなんですけど、ちょうど僕一応実家のある滋賀県信楽町の話をしようかなと思ってた矢先だったんで、タイムリーやわって思うんですけど、ちょっと心境はいささか複雑でございます。その中でちょっとじゃあ横井系、配信限定セカンドアルバムからちょっと一曲聴いてください。
私なんて生きている意味がないと叫びました。そしたら友達と先生が力を込めて叫びました。あなたは生きている意味がある。駆け寄り抱き合いました。この世に意味のない人間はいない。確認取って抱き合いました。
今日はね、左右逆じゃなかったです。安心しました。まあそんなわけでですね、まあ地元の滋賀県信楽町なんですけど、まあまあ僕ももう今35歳っていうことで結構いい年になって、まあそんないい年になって、まあ好きな音楽を好きにやってるという、まあ気ままな生活をしてるんですけど、まあやっぱり偉いもんで同級生の皆さんはもう立派になられて、まあまあその信楽を出てった人もいっぱいいて、まあ出てった人の中でこっちでまあ付き合いがあるって人もまあいるんですけど、まあまあ信楽に残って立派にお仕事をされてるという方もいて、もう本当にすごいなと思ってるんですけど、まあまあ一応僕はそのあんまりその地元に根付くということはまあ子供の時からできなかったんで、一応まあまあ地元に甘えるのもなんだろうかなっていうのもあるし、まああと滋賀県のライブハウスといろいろあったというのもあって、まあこれもまたネタにしますけど、まあまあ一応軽くだけ言うとくと逆ブッチされたっていう事件が2回もありまして、だからまあちょっとまあ距離を置いていまして、だからまあ Facebook なんかでも、まあ Facebook で最初は同級生なんかとつながっていたんですけど、そうしたらもうどんどんその滋賀県の方でのつながりが増えていくんで、ちょっとそれはもうまずいと思ってもうやめたりしてて、まあ完全にちょっと今距離を取ってるんですけど、まあそれでもまあ僕も一応その業種的な自営業ですけど、まあ自営業とかでも頑張ってるって人がもう何人もいて、もうすごいなと思って、だから自分の仕事のヒントにもなるんちゃうかなと思って、そういう自営業なんかしてる人なんかの情報なんかも集めたりして、結構刺激をもらってるところなんですけど、ただまあ僕の同級生本当に受難やなって、まあ要するに大変やなって思うんですよね。まあ、そのさっきの連ドラの話ですけど、連ドラのタイトルがものすごいちょっと僕皮肉やなと思ったんですけど、スカーレットっていうタイトルなんですよ。まあ、スカーレットつまり赤色ですよ。滋賀県のその信楽町の、まあ、信楽町はその陶器で有名な町なんですね。で陶器をまあまあ町の産業にしているわけでありまして、特に信楽の陶器ってのは赤、まあまあ有田焼も赤色ですけど、まあ信楽は信楽で、まあなんというかその独特の赤色の陶器をまあ作ってるわけなんですよね。ただでも信楽今なんで受難かっていうと、その直 ちょうどその連ドラのあのスカーレットの舞台になるのがおそらくは1970年代の、まあ、信楽なんだろうなと思うんですけど、あのその頃本当にそっから信楽の陶器っていうのは勢いが ついてきて、もう本当にまあ世界レベルではまあ知る人を知るレベルなんですけどね、まあまあそれでもまあまあすごい陶芸家の方はいっぱいいるんですけど、そっから勢いづいてきて、まあ、あの日本のバブル経済と一緒に信楽もバブルが起こって、そしてバブルが弾けたん、まあ、1991年ですなんですよね、まあ、定義上は多分そうですよね、あの僕はあんまり経済学に詳しくないんですけど、多分日本のバブルが弾けたのは1991年なんですけど、あの時を同じくして信楽はその1991年に世界陶芸祭というイベントをやって、そこで人がいっぱい来たんですけど、まあそこで知ってる人は知ってると思うんですけど、やっちまったんですよね、あの信楽高原鉄道の事故が起こってしまいまして、それでもう世界陶芸祭はそこでもう中止になってしまって、そっからもう信楽の陶器っていうのは一気にズコーンって下がってしまうという歴史があって、今に至るというところなんですよね。まあ1991年、僕小学校2年ですよ。で僕の小学校っていうのがあの、まあ、滋賀県信楽町ってほんまに滋賀県の最南端一番南にあるんですけど、でもあのすごい高い山の上にあるんですよね。だからその今でもそうですよ、 今その滋賀県の信楽町に高速道路が第二名神が走ったんで、もう高速道路使ったら神戸から1時間で帰れるんですけど、まあそれができるまではですね、あの滋賀県のまあ県庁所在地の、まあ、これも南部にあるんですけど大津ぐらいまではもうあの神戸から新快速でまあ1時間半もあれば一気にビューンって帰れるんですよ。そっからが大変なんですよ。もう信楽という山の上に登るのに、もうバスも電車も1時間に1本あるかないかの勢いなんで、しかももうあの直線距離的にはすぐ近くやのに、もうその山登るのがめっちゃ時間かかるっていう大変なところでして、しかも滋賀県の最南端にもかかわらず近畿で最も寒いんですよね。あの久保田敦史くんのふるさと の兵庫県豊岡市、まあ、ちなみにうちの母親もその豊岡市の隣の上町ってところの出身なんですけど、そこよりも寒いんですよね。まあそんなところにある信楽町なんですけど、すんごい覚えてるのが小学校2年生の時にあのスクールバスって言いまして、あのそんな山の上なんで、あの小学校が5校あるんですけど、5校といっても5校じゃもう足りなさすぎるんですけど、まあ田舎なんでものすごい過疎地域なんで、バスで通ってる子らが普通にいるんですよね。まあ僕も結構学校まで遠くて歩いて40分、40分歩いて僕小学校行ってたんですよ、子供の時。すごいでしょこれ。あの中学校からチャリンコ OK になったんで、中学校からはチャリンコ使って、まあ、その半分の20分ぐらいで行けたんですけど、あともうちょっと多かったら僕もそのスクールバス乗らないとあかんかったっていう勢いなんですけどね。あのその信楽高原鉄道事故が起こったせいで救急車が足りひんってなって、スクールバスまで出動して、あのその僕の家よりさらにまあ学校が遠い子らが家帰れんっていう風な事態になったっていうことをすんごい覚えてますけど、まあまあそんなわけで、その信楽の経済はそこで1991年、僕が小学校2年生の時にズコーンって折ったんですけど、まあそれでもですね、周囲の地元の信楽の子らすごかったんですよ、家がもうバブルすぎて。っていうのも、まあ、ちょっとこれ細かく言いすぎたらまだ時間かかるんですけど、横井圭なんですけどね、まあ、父親が、ちょっとこれ企業名は言えないんですけど、まあ、某有名電機メーカーに勤めていまして、そっからまあ、僕が4歳の時に、まあ、信楽に来て、まあ、そのエンジニアというか、そのエンジニアな力を利用して、電気釜を作るんですよね。陶器ってのはその上り釜って言って、まあ要するにその土で鎌倉作ってそこで焼くんですけど、まあそやなしにうちの父親はもっと手軽に焼けるように、その電気の釜、まあ要するにでっかい電子レンジって言ったら電子レンジじゃないですね、まあでっかい、もうほんまに機械の釜を作るという、まあそういう仕事をしているわけでありまして、だから引っ越してすぐはこんなん言うたら両親怒りますけど、引っ越してすぐはもううちめっちゃ貧乏だったんですよ。 めっちゃ貧乏やったんですけど、これ親も理由を詳しく教えてくれないんですけど、なぜかわかんないんですけど、僕小学校5年生ぐらいを境に急に家が裕福になりました。で、ただ裕福になったって言えるのはこれ大人になった今やからです。当時はそんなことみじんも思っていなかったんですよね。なぜかっていうと周囲がバブルすぎたからです。もう周囲の地元の子らがとんでもない金持ちばっかで、もう僕なんて全然と思ってました。今の感覚から言わせると、僕の家なんてもうまあ上とは言わなくても中の上ぐらいの暮らしはしてると思います。それぐらい僕んちはまあ小学校5年生ぐらいの世界に裕福になったんですけど、そんな僕の家がもう霞むぐらい周り裕福やったんですけど、まあもう今はちょっとそうじゃないみたいなんですよね。それでまあ何が複雑なのかって言いますと、まあそこをなんとかしようと今同級生たちがまあ奮闘してるんですけど、まあちょっと先日僕ちょっと父親と会った際に、まあちょっと父親はちょっと残念がってたんですけど、まあ僕のその同級生らなんかが今力を入れて頑張ってんのが、まあ僕も一緒ですよ。僕もまあそうなんですけど、まあやっぱり SNS ですよ。SNS を使って、まあ地元を盛り上げようっていう感じのことをしてて、まあ陶器関係以外にもまあまあ例えば飲食店やってる人もいますし、まあまあ観光関係の仕事をしてる人もまあいるんですけど、まあ SNS を頑張ってるわけなんですけど、いかんせんやっぱり時代が時代なんで、しがらき焼きだけを頑張ってても売れないんですよね。で、やっぱりその、僕はインスタグラム、まあ一応アカウント持ってるんですけど、あんまり、いや、全然、もうここ1、2年やってないんですけど、まあ、インスタ映えっていう言葉があるじゃないですか。まあまあ、インスタ映えじゃなくても、まあ、ツイッターでもそうだ、ツイッターもやっぱり画像とかつけて、まあ、フェイスブックもそうですよ、フェイスブックもツイッターも画像つけて投稿した方が、まあ、いいねとかいっぱいもらえるじゃないですか。まあ、そういうインスタ映えを狙って、そのインスタ映えしそうな、まあ、観光スポットであるとか、まあ、食べ物であるとか、まあ、そんなんを作るのに一生懸命なってて、それが陶器もそうなんですよね。やっぱり陶器もその、まあ、インテリアに、すごいいいというか、そのインスタ映えするように、まあ、それこそ IKEA とかで売ってそうな、おしゃれな食器とか壺なんかを作る人が増えてて、全然伝統の信楽焼きを作る人がいなくなって、その信楽の赤、つまりはその、レンドラのタイトルスカーレットですよ。スカーレットな陶器を作る人がおらんくなって、まあ父親もちょっと残念やわって言うてましたね。まあやっぱりその信楽のそのスカーレットを出そうと思ったら、まあ繊細な温度管理が必要で、まあ父親なんかもおそらくはその繊細な温度管理ができるような製品なんかを作ってたと思うんですけど、それこそもう別にそんなおしゃれな陶器を作ろうと思ったら、まあそれこそ電子レンジみたいな感じの釜でも作ってればええんちゃうかなってことを、まあ父親も言いたいんちゃうかなって思ってて、ちょっとその辺が残念やなって話を父親につい最近そういう話を聞いたところに、レンドラのスカーレットというタイトルが入ってきて、うわちょっとこれめっちゃ皮肉やんってなって、もう今時その信楽の赤って、そのまあもちろん作ってる人いますよ、ちゃんと作ってる人はいるんですけど、そういうのを作らない傾向にあるという話を父親に聞いてて、ちょっと大丈夫かなと思うんですよね。しかもその SNS 上ではまあこれは当たり前ですし、それはもう別に僕もまあまあ嘘はついてませんけど分かるんですけど、まあ信楽は賑わってますよみたいな発信をしてるんですけど、まあ実際は結構苦しいって話もまあまあ地元のまあまあ人からも聞いています。まあ僕も過剰宣伝はしてないんですけど、まあまあちょっとまあ正直いい部分ばっかりは取り上げすぎやなっていう発信もしてるなってことをすごい反省してる今なんですけど、まあその苦言と言ったらちょっとほんまに大変失礼になるんですけど、でもやっぱりそれでもやっぱり僕はミュージシャンと言いますか、人の前に立ってまあ歌ったり喋ったりする仕事をしてるんで、 なんていうか、そのどういう発信をしたら、まあ、人が振り向いてくれるかなっていう、まあ、多少ないともコツといったらちょっと失礼ですけど、まあ、そういうのは知ってるつもりで、まあ、なんていうんですかね、その、まあ、さっきそのだからそのうまくいってる風に見せるみたいなことを言っちゃいましたけど、あのなんていうんですかね、あのやっぱり人に振り向いてもらうと思ったら、まあ、あの身分相応って言ったらこれ失礼ですけど、まあ、嘘がないというか、まあ、説得力を持たすというか、まあ、要するに、まあ、等身大って言ったら失礼ですけど、まあ、ちょっと等身大っていうのもちょっとおかしいですね。まあ、僕はそもそも等身大というのを否定するような歌はいっぱい歌ってるんで、あのでっかく夢を持とうぜって、そのでっかい自分をよりでっかく見せるんだみたいないう風な発信をしてますけど、まあ、それでもなんていうか、その嘘なくまっすぐ素直にドーンってあのメッセージを放てばいいのになって、ちょっとちょっとこれはちょっと地元滋賀県に対してちょっと苦言を呈したいところですね。まあ、僕も正直今でもそういう間違いを犯してしまうことがあるんですけど、いい言葉とかいい雰囲気さえ伝えれば人が振り向いてくれるっていう勘違い、それは僕も今でも起こしてしまうんです。だからそういうのをしてしまうたびに、うわーやってしまったと思って反省して、なんていうか、そのちゃんと今の自分のありのままをまっすぐ伝えようみたいなことを思ったりするんですけど、どうもちょっとはその地元しがらきの発信なんかを見てると、なんていうか、そのいい雰囲気とかいい言葉を使えば人は振り向くっていう勘違いめっちゃ起こしまくってるぞと思って、そうじゃないんだよなみたいなところと、あとこれすんごい矛盾してるんですけど、今言った言葉とすごい矛盾してるんですけど、逆にちょっとおいおいと思うのが、あのもうちょい商売系出せよみたいな、あのこれはまあ横井系が散々普段から無料という歌を歌ってますけど、サービスするのは確かにもちろんいいことだし、サービスは大事だけど、ちょっとサービスしすぎやろおいこれみたいな、ちょっとまあ何でもかんでもタダにすんなよとか、まあタダじゃなくてもちょっとそれ安すぎるやろみたいな、ちょっと何ちょっとなんていうかそのなんか小銭稼ぎしようとしてんねんみたいな感じの、ちょっといやもうちょっと自分をでっかく見せろよみたいなところへんもあったりしてて、まあ売れないミュージシャンの僕が言うのもちょっと大変失礼な話なんですけど、ちょっとその辺ちょっと多いみたいな、まあそうですね、あの人前に立つということをしてる人、これはミュージシャンだけに限らず、まあ、例えばその普段会社でも会議でその前に立って喋るとかそういう人とか、まあ、学校の先生とか、まあ、そういう人だったらちょっと今の僕の言いたい意味が分かると思うんですけど、ちょっとその辺がいまいちやなと思って、おい頑張れよと思いながらも、まあ、正直ちょっと僕はまあ子供の頃からまあいかんせん僕はその地元出身というか地元のもんじゃなくて、僕はやっぱりよそ様やったんで、やっぱり正直田舎という地域がよそ様に厳しくて、だからやっぱりずっと住んでる頃もよそ様扱いやったんで、まあどうも地元に馴染めなくて、だからその地元の方に僕は深く根付いてるわけじゃないんで、まあだからそんな僕がちょっとこんな偉そうなことをバーンって発言できる権利はないんですけど、いやちょっと今言ったところら辺なんかをちょっとしっかりしてくれよって思ったり、まあでもそんなこと言いながら、まあ地元を捨ててる僕がちょっと言えたぎりじゃないかもしれませんが、まあちょっとそんな話を、まあ、タイムリーやったんでしてみようと思いました。まあまあ、あの喋るよこいネタが今年はまだいっぱい余ってるんで、また来週からも更新していきますんで、もしかしたら今週も週2本更新もしかしたらするかもしれませんけど、また聞いてください。喋るよこいでした。喋るよこい。